CQ Ham for Girls。
CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美由香です。
はい、美由香さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ卒業シーズンですね。もうね、
あちこちで新しい制服、小学校卒業するときってなんであれ中学校の制服着るんでしょうね。
あ、そうなの。
なんか中学校の制服で卒業式に行く子が多い。
私たちの時代はなんかちゃんと卒業用のなんかスーツかなんかワンピースとか買ってもらってきてた記憶がある。どう、そう、違う。
なんか私も自分の時にはなんか卒業式だから特別なワンピースを買ってもらった記憶があるんですけど、子供たちの時には確かに中学校のもうちょっと大きめに作ったね、ダブダブの新しい制服を着て、卒業式だけどそれを着て、
あ、今じゃ時代は大変になっちゃったからそういうのにしましょうになったのかな。
ねえ、なんでしょうね、やっぱ清掃だからなのかな。ねえ、そんなわけでその制服姿、ちょっとダボダボのピッカピカの制服姿をね、今週は特によく見かけましたね。
あ、そうなんですね。
あとはなんかね、これ絶対それだよなっていう親子を見かけるね。ママスーツにねこう鼻つけちゃった
コサージュね、
コサージュつけてね、
なんかコサージュも前はこうなんだっけ、卒業生って必ずこうピンクの
リボンの、
ね、リボンがついてるやつみたいなのつけてたんですけど、はいはい、今コサージュおしゃれじゃないですか。
そうなの、私らの時はリボンみたいな、
そうピンクに必ずこうリボンみたいな
そうそうそうい
かにも卒業生
卒業
そう、高校生なんかが卒業生つけてたコサージュとか、あらおしゃれみたいな、ちょっとドライフラワーチックな、ブーケみたいなのつけて
た、ね、時代は変わったんだ ね、
変わってきますね。
本当ですね、まあそんなこと言ってるね、実は3月22日までが 8J1MITO の運用ということで、もうたくさんの人から呼ばれてね、もうちょっと週末ごとやってるんだけど大変
ありがたいですね。
ありがたいで、私とか武藤くんやってると、まあ、この前も言ったと思うんだけど固まるの。
なんで、
ほら分からないフォネティックのコードで言われるから、
あ、言ってました ね、
それでね、新たなね国名が出てきた。
え、また新たな、
東京ロンドンとかね、フランスは分かったんだけど、スペインが出てきた。
おお、
スペインだから S
なるほど、
新しい国が出てきたぞ
もうなんかそもそもそうやって新しいの覚えちゃうと、あれそもそも何だったっけってなっちゃいますよ ね、
ね、あとね、武藤くんがね、ユナイテッドって言った時、ユナイテッドって何ですかみたいな、ちょっと天の声が言うって言って、
あ、なるほどね、みんな考えますね、
ね、それなのでね、ベテランさんは慣れてるのかもしれないけど、私たちその言葉に慣れてないから、一瞬何なんだよね。
語学と一緒です ね、 頭の中で急に変換できない感じ。
そうそう、だからって言ってこう私は紙に書いてるからさ、そうするともう3つ目4つ目のコールサインのそのあれが聞き逃しちゃうのよ。
なるほど
ね、だからすいません、もう一回お願いします
そこからまたバーってきますから ね、
ね、この前はね、もうお昼休みっていうかもう4時間ぶっ通し、
2
人で交互に
すご
い、それでも呼ばれてたけどもう時間で終わりにしちゃった。
うん、
ね、本当に皆さんね、長い間ありがとうございました。今度は夏ですからね、
夏ね、楽しみにしててください、
はい、ということで美由香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それじゃあもう本当にこの季節です ね、
ね、茨城どうだろう、咲くかな、
咲くかな、
ね、皆さんの地方はどうでしょうか。中島美香さんのナンバーです。桜色舞う頃、
若葉色燃ゆれば思う。 This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、ということで聞いていただきました。中島美香さんね。ね、桜の季節はね、本当にね、
楽しみです ね、
ね。はい、さあ、それでは今週もこのね、この方とお送りしていきます。はい、お願いします。
はい、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ね、東京ですからもうそろそろこれね、咲き始まってきて、
そうですね、
ね、
う
ん、お花見とか大変ですね、東京はね、
大変です。あの、会社の近くに
お花見スポットが、
スポットがあるんですけども、そうするとこう人がいっぱいね、
集まるじゃないですか。来ますよね。そうですね、
で、うん、ちょうどお昼に出た時に飲食店が普段より混むんですよね。
あ、
そうするとあのランチ難民になってしまったりする。
あ、で、仕方ないコンビニで買って帰る。
そうなんです、コンビニで
じゃあそのお弁当を持って桜の木の下に行って
そうなん
です、お花見しながらパ、あのご飯食べる、
ね、いいですよね、
ね、1.5 倍増しで美味しい、
はい、ね、ね、という季節となりました。
はい、
はい、さあそれでは今日は吉田さん、はい、ご紹介は何月号でしょうか。
そうですね、 CQ ハムラジオ2026年4月号、
はい、
3月19日に発売されました。ね、今日は22日、
うん、そう、もうそうなんです、うん、もう20日過ぎました。
20日過ぎたということで、
はい、
もうお店に並んでると思います。
はい、
でこの中からですね、まあ、あの出たばっかりなんで表紙の、
表紙、
はい、どんな感じかっていうのをお話ししたいと思います、
はい、ね、まあ、なんですかって感じですよ、みゆかさん、これね、
ぐるぐるとしましまがいっぱいっていう、
そうです
、あ、そう、ぐるぐるとしましまがいっぱい、そうなんですよ、ぐるぐるなんですよね。
うん、
で、コイルとぐるぐる、うん、ぐるぐるに見えるのはコイルです。
あ、ぐるぐるコイル、はい、なんとなくこれは分かりました。
しましまに見えるのはあの、コンデンサーですけども、バリコン
、うん、はい、あ、ね、おじいちゃんたちバリコン好きなの。
そう、バリコン、
パリコレじゃなくて、
パリコレじゃなくて、
パリコレじゃなくて、うん、あのバリアブルコンデンサーの略でバリコンって言うんですけど、
これがこ、なんかおじいちゃん持ってたのすんごい大きいやつだったから、うん、すごいコンパクトなんだなとか思って、本当は、ええ、
そうなんです。でそれが、うん、それが中身がそのぐるぐるとしましまに、うん、締められてるというか、
でも
ぐるぐると
締め締めで、中身これだけなの？
そうなんですよ。
これで何ができるのって感じ。
これですね、あの今回の特集になってます、はい、アンテナチューナーっていう装置なんです、
うん、
でそれを蓋開けて写真撮ったのが表紙になってます。
なんかもっと難しいね、あのいわゆる今のコンデンサーとかなんかね、そういういっぱい部品が入ってんのかと思いきや、これだけみたいな、
うん
うん、
これだけ、これ目立ってるだけなんですね、ぐるぐるとしましま、
うん、
でこのぐるぐるの奥になんかあの謎の、銀色に光るボックスがあるじゃないですか。この中にちょっと精密な回路が入ってたりしますね。
隠れて
あのぐるぐるこれ巻き巻きはあんまり関係ないのね、このね。
ぐるぐる巻き巻きがやっぱ大切なんですよ。アンテナチューナーってぐるぐる巻き巻きの装置ですから。
あ、じゃあこれがいっぱい巻いてあるともっといいやつとか、そんな感じ。
理科の実験みたいな。そう
ですね、
いっぱい巻いてみましたみたいな。
いや、それも一つかもしれないですけどね。うん、あの周波数、低い周波数を扱うに従い、
はい、
この巻き巻きが増えるようなイメージですね。でこのしましまが大きくなってくる、そういう装置で、でアンテナチューナーはっきり言ってそうなんです、コイルと、うん、あのこのコンデンサーの、組み合わせというか、
うんうんうん、
で成り立つ装置なんですけど、これがねやっぱりねあれなんです、使うと非常にこう、ここに特集のタイトルのところに更新の幅を広げる使いこなし術って書いてあるじゃないですか、
はいはい、
あの送信できる周波数が増えるというか幅が広がるんですよね、うん、
あ、これをつけたことによって、
アンテナチューナー使うと、
うん、
やっぱりあの低い周波数、短波の周波数使うとき、
うん、
7メガヘルツとか 3.5 メガヘルツとかそのあたりの周波数ってあのアンテナが対応しきれないことが多いんです。端っこの方の周波数で、斜め側の下の方の周波数、また上の方の周波数で送信しようと思ったら、うん、ちょっとあのアンテナが合わなくて送信できないよっていうケースがあるんですけども、そういうような時にアンテナチューナーを使うと送信できるようになるという 装置なので、まああの一家に一台じゃないですけど、一局に一台は持ってると非常に困った時に役立つ。
これ写真で見てるからそう、うん、大きさ的なものがよくわからないんですけど、そんなに大きいものでもないんですか？
これね結構幅的には普通の、 あの机の上に置く小さめの無線機あるじゃないですか、
はい、
あれと同じぐらいの幅があります。
このお、じゃあ結構大きめなんです。なんかこれで見るとそんなに大きく感じないなと思ってたら。
そうなんですよね、うんうん、でも結構ねあれなんですよ、大きいっていうすごい大きいわけじゃないんですけども、うんうん、普通 の、 あのコンパクトな無線機ぐらいのサイズがあります、
うん、
あ
そうなんですね。
まあ、これよりももっとちっちゃいやつあるんですけどね。
でこれ周波数帯によってって言ってるんで、今その周波数によってはなんかもっとちっちゃくなったり、またもいや逆に大きくなったりとかっていうのもあるんですか。
あ、それコイルの大きさでも、コイルのですね、中のコアっていうのをちょっと工夫するとちっちゃくもできたりするんで、うんうん、だいたいこれぐらいが、あとあの送信出力ですね、耐圧が大きなやつはでっかくなったりとか、うん、そういったのはありますけどね。
あ、なんかコイルをぐーって細かく巻くのと粗く巻くのとかでこうあれなのかなとか思って
そうなんですよ。トロイダルコアっ て、 あのなんかドーナツみたいな部品あるんですけど、
はい、あパルルンの今ここについてたかな、なんか ここついてるこういうあれ、あなんか ね、
う
ん、
ね、
こうパッチンってやつ、
う
ん、あれ
あれみたいなやつ、あれのドーナツみたいな形してるやつがあるんですよ、フェライトコ
ア。あー、あった、黒いドーナツみたいな、
黒いドーナツみたいな、うん、あれにこうぐるぐる
線を巻いてましたね、はいはい、
でっかいコイルの代わりになるというか、そういうようなイメージになる、
ね、なんかそういうのがコードにいっぱいくっつけてだったりとか、なんかいろいろしてますね。
そうなんです
よ。それが今日は何だって言ってんですか、それが必要だって言ってんですか、
うん、あこれがですね、このアンテナチューナーのメリット、うん、そういったものをメリットとか使い方、使いこなしで、これを実際使ってる人どういう風にやって使ってるのとかっていうのを特集でご紹介させていただいているという感じですね。
チューナーといえばなんかあの無線機にチューニングっていうボタンがついてるじゃないですか。
あれです。
あれで、うん、なんか無線を始まるときにチューニングしたとかってよく聞かれて、そのチューニングっていうボタンを押すとカチカチカチカチカチカリカリカリカリカリカリとか言って、パチャって止まるじゃないですか、はい、あれがついてるのにもかかわらずこういうのもつけるんですか。
いやそうなんです。で実は言うと無線機についてる、あのそのカチャカチャやるやつっていうのは対応範囲がちょっと狭めなんですね。でそれ以上もうちょっと広い範囲に整合させるっていう、要は対応幅を広げると、もっといろんな周波数で電波が出せるようになるんで、ですからその無線機内蔵プラスアルファ、別途チューナーをつけて楽しむと、もっと幅が広がるよっていう、そういうようなイメージですね。なので外付け内蔵無線機ついてるやつは内蔵チューナー、
はい、
で無線機についてるけどもう一個用意するのが外付けチューナーっていう、そういうイメージですね。でここの表紙になってるのは外付けチューナーなんですよ。これ結構あの優れた装置で、この後ろに、まあ、ある程度送信したい周波数の波長の4分の1の長さの適当な電線つないで、ここの前のつまみを回して調整すると送信ができるようになっちゃう、
不思議な機械だね。
そうなんです、
でさっき美香さんさっき話してたその ドーナツにぐるぐる巻いたやつってね、58ページに載ってるから見てみて。
58ページ、
そうするとさっきのドーナツがねよくわかる。
もう、お腹空いてきちゃう話題で、私の中では今もう
トロイダイルコアって書いた、トロイダルコアって書いてある、
なるほどね、
はいはいはい、
もう全然想像してたのと違かった。
そう、
はい、もうドーナツだったんで頭が、
ね、こういうのなんかいくつもこうねなんかつなげてやってる。
あそうですね、これはあの不具合を防止するために使ってる例です
ね、
この58ページっていうのは、
ね、はい、であと、あとなんかあのね、なんかここのページを見てると、あその前のページの57ページになんかのいっぱいケーブルがこうなんかぐちゃぐちゃになってベランダに
ベランダに、ね、
ちゃんとケーブルはきれいに束ねましょうよと思うぐらいなんですけど、束ねない方がいいんですかこれ。
束ねない方がいいんですこれ。
あのそうなんですか、
幅広くぶちまけた方がいいというね、そういうような 話題のところですね。
あ、そうなんだ、うん、
これはあのカウンターポイズというか、アンテナはこのアンテナチューナーにつなぐタイプのアンテナっていう不平行型って言ってですね、アンテナとアースっていう2つの、
アースってよく聞きますね。
そうなんです、はいはい、アースって言ってもあのほら
よく電気の家電製品になんかもう一本緑の線がビッてついてんじゃないですか、
あの緑の線は保安用アースって言って感電防止するやつなんですけど、
あ、はい、
あの電波を扱うときに、
はい、
アースっていうのは高周波アースっていうのが必要な時があるんですよ。それはあの不平行型っていうアンテナを使う時なんですけど、
はい、
その高周波アースの展開でという感じです、
うん、これを束ねちゃうとなんかダメなんです。束ねちゃうと どういう不具合が起きるんですか。で
高周波アースっていうのは、まあ、いわゆる電波を扱うもののアースなので、
うん、
幅広い方が性能がいいんですよね。
う
ーん、あのなんですかね、顔が広い方が偉いみたいなそういうイメージで。
じゃあスマートよりはこう
スマートだと
ダメなんですか。ダメなんですか。
まあ、スマートでいい場合もあるんですけど、うん、理想を言えばやっぱ顔が広い、
あ、だったからこうばらけてた方が
ばらけて、なるべく広くこうばらけましょうみたいな。そうすると性能が上がるんですよ、高周波アースの、
ね、うん、
それの例ですね。ただ、うん、家のバルコニーに目立つとまずいじゃないですか、
はいはいはい、
だからこのバッて電線ぶちまけた上になんかスノコみたいなのを置いてやるっていう、
ね、あんまり目立たないね、奥さんにね洗濯干せないわよって怒られちゃうしね。い
や、そうなんですよ、うん、それでね、これうちでもあのに庭に土の庭にそれやったんですけど、
はい、
あれなんかあの動物かなんかがヘビとか食べ物と間違えて電線かじっちゃうんですよね、
うん、ひょろひょろひょろってあるから、
そう、ひょろひょろひょろってあるんで、
うんうんうん、
あれね困るんですよ
一丁一短あるんです
かじられちゃうんですね。
あ、そういうのもあるんですね。
そうなんです、うん、でなんかそれで困ってる人もう一人いましたね。何ページだったかね。ああ
、そうなんです、やっぱりそういう方いらっしゃるんだ、うん、
海外 あの羊が多い、
ああ羊ちゃんこれ書いてある書いてある、はい、犯人は
羊そうなんですこうやってあの地面に高周波アースの電線をきれいに芸術作品のように展開して、で一晩経ったらぐしゃぐしゃになってるでそれはなぜかというと島にいる羊さんが、
うん、
みんな踏み荒らしちゃっててバラバラになっちゃってたという、
ね、いやでもねこういうやっぱりね、あの無線機だけでもダメだしアンテナだけでもダメだし、
うん、
こういういろいろなこういうね、機器があって無線の更新がよくできるってことなんですね。
そうなんですよ。で、うん、ここに載ってるアンテナチューナーでも屋外型、外に設置するタイプで、はい、今みたいにあの高周波アースやって縦にこうしっかりとアンテナを立てると、
うん、
いやもう短波帯のいろんなバンド、いろんな周波数で電波が出せるようになるんで、
うん、やっぱりこのチューナーをつけることによって、うん、その今言ったようにいろんな幅も広がるし、その受信更新できる、
うん、
同じ7メガだったら7メガでもこう幅が広がるってことなんですか、
うん、幅がまず広がるっていうことと、
はい、
あとこのさっきの羊さんの話みたいな、そういうふうにやってアンテナを屋外型のチューナーを使って立てると、
うん、
7メガだけじゃなくて1本のアンテナで7メガも 3.5 メガも21メガも28メガも5バンド6バンドそれだけで出られるようになっちゃうんです。お得じゃないですか。
お得、なんかね周波数ごとにアンテナってなんかこう違うじゃないですか、
はいはい、これは何メガヘルツ対応、うん、何メガヘルツ対応ってあるんですけど、
はいはいはいはい、
チューナーはあのチューンというボタンをピッと押すと、
うん、
そのバンドに合うようにアンテナに変身させてくれ
るんです。いや、1本ある程度のアンテナを立てておけば、
うん、そうなんですよ。
それは便利よね。
お得じゃないですか。
お得ですね。
本当だったら海外に行って運用するのに、
はいはいはい、
5本も6本もアンテナをこう束ねて持っていかなくちゃいけないんですけど、
うん、
1本で済むんです。
おお、
うん、
それはいいかも。
いいですよね。だから大人気なんですよ、実を言うと。でそれを家にもつけようとか、
うんうんうん、
もちろん移動運用に、ね、お外でやるとき持ってこうとか、はい、そういうふうにやって使うのがね今ね結構 流行ってるというか人気なんですよ ね、 ね、
ここにラインナップも出てますけど、いろんなメーカーさんからいっぱいこう出てますね、うん、これって見るとね。
で、
うん、
今のその1本のアンテナでいろんなバンド周波数に 出られる送信できるっていうのは無線機に内蔵されてるチューナーじゃできないんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
だからもう一個それにそういうような使い方に対応したチューナーを用意しなきゃ。
外付けっていうことで。
そうなんです。うん、でその一本のアンテナをどう構成するかとか、そういったようなノウハウがここにね、うん、書いてあるんですよ、今回の特集で。
あ、
うん、で海外に持ってって、まあ、さっきの羊さんじゃないですけど、うん、展開してやってますとかですね、
うん、
あのマンションのところに立ってますとか、そういったような事例が載ってますので、
ね、なんか後ろの方のページをめくっていくと、うん、無線機専用何々のこう型番があって、専用って書いてあるけど、ええ、そういう専用のチューナーも出てるんですか？
出てるんです。でもこれはあの主に無線機 の内蔵チューナーがないタイプ。
あ、ついてないから、
ついてない機械も、あ、はあ、ちっちゃすぎて中にチューナー入んなかったりとか、
はいはいはいはい、
そういうような無線機があるん で、うん、でそれのオプションとして用意されてるのもありますよっていう。
確かに型番を見ると外ちっちゃいね、あの持ち運び用のちっちゃいやつで、
うん、そうですね、
うんうん、小型化にしようと思ったらそういったコイル入れる場所もったいないですもんね。
はい、で最近そういうチューナーがもう複数出てるので、うん、特定機種をオプションアンテナチューナーということで、そういうページで紹介もさせていただいてます。
ということでしたよ、三岡さんねえ、
ね、
ドーナツが本当いろいろいっぱい入ってんのかなと思うぐらいの、
ええ、
うん、
そうドーナツもいっぱい入ってますよ。
うん、ドーナツ、あのなんかあと筒みたいなやつあるんじゃないですか。筒、あれは違う、なん、あ、なんでもない、
あ
れはなんかノイズ取るやつ、
あれはそういうあの
筒って私が言っただけで吉田さん、さすが、
あれはコモモードフィルターというもので、
あら、それはまた違うのね。
そうなんです、先ほどのドーナツのこのサンプルで載ってたもの、
うん、
それと同じ機能を持つものです。
そうなんです ね、 分かります。あ
のコモモードフィルターって、ね、入れといた方がいいんですよ、この1本でいろんなバンド出れるやつ、
うん、2は入れといた、
ね、入れといた方がいいです。
それとじゃあアンテナチューナーと用意してって感じ、
うん、それ入れないとどういうことが起こるかっていうと、うん、送信した時に無線機の電源が急に切れちゃったり、
壊しちゃったりすると危ないですね、無線機ね、うんうん、
いろいろね、壊れるんじゃないですよ、ちょっと悪さしちゃうん
ですね、うん、あ、悪さしちゃうのね、うんうん、という今日はお話でございました。はい、吉田さん今日もありがとう、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで、みゆかさんいかがでしたか？
今日はなんか、いろいろね、新たなワードが出てきて、うん、あのベテランの皆さんにとってはいや、ぐるぐるだの、しましまだの、ドーナツだの、何事だっていう感じですけど、ね、どうでしょう ね、皆さんイメージついたかな。
そうな、ね、うん、私もああこれがこれだったのねっていう、なんか名前とそれがこう一致しなかったみたいなの、うん、
あ、実際知ってるけど、
うんうんうん、で中はねこんなになってると思わなくて、こう表見しか見たことないから。
確かにね、めったにこう開けてみるってことないですもんね。
そう ね、うん、ね、なんか蓋なんか開けて壊しちゃったらダメだとか
ね。そーっとね、そーっとね。
子どもの頃なんかね、そういうの分解するの大好きな子どもいたよね。
だいたい理系に育つっていうね。
あ、そういう子はね、うん、わかるわかる。大丈夫だった、お兄ちゃん。
うちはね、壊れたものは分解してたね。二度と元に戻らなかったけど。
でもやっぱり興味津々なんだ ね、はい、ということで、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三鷹呼びでした。それでは皆さん、
7388さようなら。